こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントや味わうヒントになればとても嬉しく思っております。本日は第235回目の放送です。本日のテーマです。今年出会った感激2選、ゴムベラとウーメンということで、この収録している日にちが、12月19日に今収録をしてるんですけれども、本当に、今年も残すところ、わずかっていう風に、ねなってきました。とってもとってもね、1年が短いなと感じていて、なおかつ寒さというのもね、私がおります神奈川県というのはそんなにこう今年寒さを感じる日がまだそんなにないっていうこともあって、なんかこう年末のようで、年末の時間がやや薄いという中ではありますが、今年をね振り返った、内容にしていきたいと思います。今年もですね、本当にたくさん の方にこの放送を聞いていただくことができたので、本当に続けていくモチベーションになっております。いつも皆様ありがとうございます。今年ですね、出会ったもの、食周り、食べ物周りでね、結構あるといえばあるんですけれども、その中で思い返してみた時にですね、ああこれは新しい出会いっていうことで、今年出会った感激のものということでね、今日は2つまずご紹介していきたいと思います。その一つがですね、ゴムベラでございます。まあ、ゴムベラというとですね、まあ、昔からありましたし、結構、まあ、ひっそりとね、キッチンにある道具の一つかなというふうに思うんですが、今回ですね、今年出会ったっていうことでご紹介したいのが、実はですね、100円ショップセリアの、シリコンヘラミニという、ね、ヘラでございます。これ実物が今私、手元にあるんですけれども、もともとですね、ゴムベラっていうのはね、守ってる方がすごく多いと思いますし、あとは個人的にすごく思うのは、やっぱりね、ゴムベラ上手に使うっていうのはね、すごくこういいことです。でまた周りの方で、あるいは仕事を通してですね、本当にプロの方であったり、料理上手、お菓子上手の方っていうのは、ゴムベラの使い方がやっぱりすごくうまいというか綺麗というか、そういったところも言えるかなと思うんですね。で基本的にはもともとはこうヘラでかき取るっていうところがありました。で私35年くらい前は、大手の、ね、料理教室 の講師として仕事をしていたんですけれども、その時にはですね、ゴムベラってね、今よりもうちょっとなんていうのかな、こう先端が硬い感じ、プラスチックでできていまして、あんまりそのボールのカーブなんかにこうきっちり沿うというよりは、割とこう熱湯とかをかけちゃうと気をつけないとちょっとこう形変形しちゃうぞぐらい のゴムベラってね、すごく結構あった記憶があるんですよね。でその辺から持ち手と先端のかき取る部分の材質が、先端がこうシリコンみたいなのが出てきて、で、その後ですね、もう近年は本当に多くの方が使ってると思うんですけれども、持ち手とかき取るところが一体化された、シリコン製っていうのがね、愛用されている方もすごく多いゴムベラじゃないかと思うんです。で、かき取ることもできるし、あとは混ぜることもできるしということで、非常に重宝します。特にお菓子を作る時なんかは、まあ、卵を泡立てたりとかした時に、ボールの中心側とボールの端っこって結構気泡の大きさがすごく違ったりするので、やっぱりゴムベラを上手に使いながら飛んでいった、周りの部分をかき取って中心に入れ込んであげて、全体を均一に泡立てることで、やっぱりね、美味しい、スポンジができたり、あるいは美味しいムースができたりっていうことがね、多々あるかと思うんですね。でまた普段の料理を作って、まあ、食事をした後 にね、お鍋だったりとか、あるいはお皿なんかも本当にゴムベラを使ってですね、油気なんかをしっかり取った後に洗い物をすると、もう非常にこう短時間でさっときれいになったりっていうこともあるので、ゴムベラの使い方っていうのはね、やっぱりこうすごくひっそりとしてるようなんですけれども、実はとっても家事を楽にしたりとか、物を美味しくしたりする上で大事な役割をするものなのではないかなと常々思っております。ということで、ちょっと前置きが長いんですけれども、そういったゴムベラで、普段はですね、もうここ数年本当にかき取る部分と持ち手の部分が一体化したシリコンのヘラっていうのを愛用してきたんですが、この度今年ですね、たまたま100円ショップセリアに行きましたらですね、お菓子材料とか結構売ってるんですけど、そこのコーナーにですね、シリコンヘラミニっていうことで、今手元にあるんですけれども、だいたいサイズとしてはですね、全長の長さが20センチぐらい、まさに20センチぐらいですね、20センチぐらいの通常のヘラよりも、小さいタイプっていうのがあって、で、あ、全部シリコンなのに100円で買えるんだと思って、で、買って帰ってきたんですよね。で、その後実際に使ってみると、すごく使いやすいで、特にその、かき取るとかですね、混ぜるとかっていうのにも役に立ちますし、今年は私ね、すごくサンドイッチを作ったんです。で、その時にね、本当にからしバターを塗るとか、あるいは卵ペーストをね、かき取って塗るとかね、そういったようなところも本当にスプーンぐらいの、大きめのスプーンぐらいの感覚で、そばにありながら、すごくこういろんな役割を果たしてくれる道具っていうことで、とってもね、使い勝手がいい。で、またこれね、表示の方にはですね、耐熱温度180度っていう風に書いてあるんですけれども、カスタードクリーム炊いたりとかですね、あとはチョコレートを混ぜたりとか、そういったこう熱が少しかかるような、調理っていうところでも、例えば鍋の直径が16センチぐらいのね、小さいソースパンなんかで何かをする時なんかは非常にね、使い勝手がいいんですね。100円ショップでこんなにこうなんとかな、使い手のいいものが手に入るんだっていうことに、ちょっと衝撃も受けたような一品だったんですけれども、この大きさがね、本当にいろいろ役に立って、で、また瓶詰めとかで瓶から中身をきれいに出したりするときにも、すごくこう直径の瓶の口に入りやすいっていうようなところもね、あって、こう材質もそうですけれども、大きさっていうのもね、すごくこう使い方が広がるなっていうふうに感じさせられた一品でございました。興味のある方、よろしかったらセリアの方でですね、ちょっとねチェックしてみていただいたら、もしかしたらすごく気に入るかもしれないという一品でございます。ということで、一品目はですね、シリコンヘラミニ、これは100円ショップセリアで購入しました。で、これ、製造はですね、発売元が、新潟県燕市にある会社がこう作ってるものづくりの、ね、町ということで、シリコンヘラをご紹介いたしました。さあ、そしたらですね、今日は、2選ということなので、もう一つ今年出会って、おー、これはと思ったものをご紹介します。それがウーメンです。ウーメンって知ってる方もいらっしゃると思うけど、知らない方も多いかもしれない。これはですね、どんなものかと言いますと、乾麺ですね、乾いた麺です。で、おそうめんとか冷麦とかうどんとか乾麺っていろいろあると思うんですけれども、このですね、ウーメンというのは、宮城県のですね、白石市って読むのかな、白石市の、本当にご当地麺としてとても、近年知られることになったかと思う、麺なんです。で、このウーメンってどういう特徴があるかと言いますと、まずね、見た目で、分かりやすいのが長さが短いっていうね、ことなんですよね。なので、この普通の麺のだいたい半分ぐらいだと思うんです。これも今私手元にあるんですけれども、だいたいですね、9.5 センチぐらいの長さの麺が一束一束になってるんですけれども、これは小さい鍋でもすごく茹でやすくてですね、で、あとは短さもそうだし、あと太さがね、結構太めなんです。で、おそうめんとが細くて、冷麦がもうちょっと太くてっていう感じよりも、もうちょっと 太いかもしれないですね。冷麦よりもちょっとだけ太いか、冷麦とまあ同じぐらいかもしれないんですけれども、そういった麺でございます。この麺を知ったきっかけというのが、もうあの有名な番組、県民賞というね、番組があって、その中でご当地麺、もう地元の方々に愛されているご当地麺という形で、ウー麺、漢字で書くと、温かい麺、温度の温ですね、温に麺って書いてウー麺っていう風にあの読むんですけれども、白石ウー麺ということで、テレビでねそうやって特集されてたんですよね。で、テレビで見た時は結構時期もね暑かったんじゃないかと思うんですけれども、もう冷たいつるっとした麺をごまだれかね、くるみだれか、そういうナッツのタレで召し上がってるのが映ったりしてて、あ、なんか一度食べてみたいなっていうふうにその時思ったんですよね。でその後ですね、見つけまして、で試しに一袋買ってみまして、で、まあ、茹でてね食べてみた時にすごく食べやすいし茹でやすいし、あとは茹で上がった時に、まあ、ちょっと太さもあるからこう歯ごたえも割としっかりあって、で見た目は白くこう艶やかで喉越しもいいんですよね。あ、これはなんかすごく美味しい麺だぞと思って、特にですねもう秋以降ですね、2日に1遍ぐらい食べてるぐらい最近好きな麺でございます。で、この麺のいいところっていうのが、まあ、冷たく冷やしてもすごく美味しいと思うんですけれども、私はね本当にこうちょっと鍋焼きうどん的に食べたりとか、あとはお鍋とかこうスープ、美味しいこう本当具の出汁とかが全部こう溶け出したようなスープが、残った時に、それにですね、さっと茹でておいた温麺を入れてですね少し煮て食べるっていうのが、ちょっと太めな麺に美味しい汁をですね思いっきり吸い込んで喉越しがよく、なおかつこう伸びてる感じがあんまりない、割とこう腰が生きたまま食べられるっていうことで、とってもね今年であった美味しいものっていう風に、思い返した時に思い浮かぶ一品でございます。ちなみにですね、今お話ししたように美味しい鍋物の後、まあ、おでんなんかもそうですし、あとはキムチ鍋なんかもそうなんですけど、そういったようなね鍋のこう美味しい出汁が、残っていたら、そこに茹でて、茹でたこのウフ麺を入れて軽く煮てっていうお話ししたんですけれども、まあ、これ麺は基本的に、まあ、茹でたてが美味しいとはね分かるんですけど、私が思うに、この麺はね茹でて置いといて、再度スープに入れて温めて食べてもね、そんなにこう伸びてる感じもなくて、とってもね美味しい。そこもまた使い勝手がすごくいいっていうことがあって、例えば2束 200g をですね茹でて、まあ、茹でたてをちょっと使ったり食べたりして、で、残ったのはですね本当に茹で上げた後に水でこうぬめ表面のぬめりを洗い落として、ざる、でこう水気を切ったものをですね、まあ、ラップとかあるいはポリ袋に入れて、チルド室とかあるいは冷蔵庫ですねに入れて、翌日とかにね本当に昼ご飯なんかにパッと美味しいつゆを作って、そこに入れてですね、でポイントがねおそうめんとかもいろいろあると思うんですけど、細いおそうめんだと茹でたものをお椀に入れといて、そこに熱々の乳麺の場合はね、汁をバーッとこう入れる感じで美味しく食べられると思うんですけど、この温麺はですね、やっぱりちょっとね煮るっていうのがすごく美味しいかなって思っています。で、だしのこう美味しさをこうしっかり麺が含み取るっていう感じなので、食べた時に太さなりの食べ応えももちろんあるんですけれども、こう美味しさをすごくね麺が吸っているっていうことで、やっぱりねとっても美味しい。それでいてこう伸びてる感じがあんまりないっていうね、ことでね、とっても、もう気に入っちゃってる一品っていう感じでございます。 で、鍋、美味しい鍋のね、あの後にこうそうやって、おうどん的に、食べるっていうこともいいわけなんですけども、普段一番ですね、あのよくこう乳麺として食べてるっていうのが、まあ鍋にですね、あの本当にだし汁で自分でみりんと薄口醤油で味付けしてもすごく美味しいし、あとは、手軽にっていうことであれば白だしとか、あるいは東丸のうどんスープだったりとか、あとはめんつゆだったりとかですね、そういったもので、あの、まあ、水と、そういったベースを合わせて、好きな野菜、あるいは冷蔵庫にあるなっていう野菜類を、まあ、今の時期だったら白菜だったりとかですね、小松菜なんか、あとはキノコ類なんかを入れて、煮てですね、まあ、一番こう作りやすいパターンでいうとちくわとか、なんだろう、厚揚げじゃなくてなんだ、さつま揚げか、さつま揚げ、厚揚げでも美味しいと思いますけどね、そういったこうちょっと、練り製品なんかの美味しさも入ると美味しいので、そういったものを入れて、で、あとはね、揚げ玉って売ってると思うんですけど、揚げ玉を少し入れてですね、麺入れた後に蓋をしてね、2分ぐらい、静かな煮立ち具合で煮ていくと、ふっくらとね、出汁を吸った、美味しいおうどん、おうどん的なうーめんが、できてくるっていうことで、これはね、お昼なんかにね結構よく作って、いただいたりします。で、あとはですね、ベースの汁っていうのが、まあ、そういう白だしベースのもので、すごく美味しいし、あとはですね、鶏のそぼろとか、あるいは鶏もも肉を入れてちょっと甘めな、醤油、濃い口醤油と、みりんなどちょっとね甘めに仕立てたおつゆで、食べてもね、やっぱり麺がこうちょっとこうボリュームもあるので、汁のそういう甘じょっぱさにこう負けずと美味しいっていうのもありますし、あとは、鶏ガラだしなんかで、卵とじのような感じのね、あったかい麺にしてもすごく美味しいので、ある材料と、あとはだしのバリエーション、味噌とかね、スープカレー的なものもすごく合うと思うんですけども、そういった形でいろんな美味しいおつゆや季節の具材と一緒にですね、食べてね、大満足な、でまた茹で置きできるっていうね、これ私だけかもしれないですけど、茹で置きして、ちょっと煮るんですね。ちょっと煮ると本当に汁を吸ってふっくらとね、ふっくら熱々になった麺の美味しさっていうのが、これまた一興だったりしますので、そんな形でね、食べております。で、うめんって、まあ、やっぱりご当地麺っていうところもあってですね、今お話をして、食べてみたいなっていう方もね、もしかしたらちょっと手には入りにくいっていう場合もあると思うので、そういった時はですね、夏の、食べて、まだちょっと残ってるなっていうような、ね、おそうめんとかですね、あるいは冷や麦とか、あるいは干しうどんのようなものでもね、もういろんな具材とおつゆで合わせると美味しく食べられると思うので、この寒くなってきた季節ですね、美味しく、過ごせるヒントにしていただけたらとっても嬉しいなというふうに思っております。ということで、今日のテーマは今年出会った、感激の2選ということで、セリアのゴムベラ、そしてもう一つは、宮城県のウーメンご紹介してまいりました。そして、お知らせです。東京室では、来る12月29日2人のためのおせちというですね、ライブオンラインなんですけど、ライブレッスンで、一緒に作っていくレッスンを予定しております。去年もですね、非常に楽しいレッスンでしたので、今年ちょっとね、募集のスタートがすごく遅かったので、なかなかもしかするとね、ご予定が入って、関心はあったけど ご予定入っている方もいらっしゃるとは思うんですけれども、よかったらですね、ぜひご一緒しましょう。詳しいことは、この放送のですね、説明欄にリンクを貼らせていただきたいと思っているので、皆様よかったらぜひご覧ください。ということで、本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー、管理栄養士の、日本木でした。と言いながら、最後に、一つですね、お伝えしましょう。毎回 Spotify の、クリックアンケートにね、お出させていただいていますが、いつもご協力いただいている皆さん、ありがとうございます。だんだんご参加いただく方が増えてきていて、とっても私も毎回ね、楽しみにしているんですが、前回のね、発表をしたいと思います。前回は、さつまいも美味しい料理3選ということで、お送りしまして、これクリックアンケートがですね、さつまいもを使った料理 料理やお菓子で食べたいものということで、選択肢がスイートポテトやスイート、ポテトプリンなどの洋菓子、芋ようかんや鬼まんじゅうなどの和菓子、カレーやシチュー、これね放送の中で紹介したんですね。そしてもう一つ放送の中で紹介しましたカレー塩フライドさつまいも、あの揚げたさつまいもにカレー塩を振るってやつですね。そして、さつまいもご飯やおこわ、そしてスタンダードな芋天ということで、合計ですね6つの選択肢を書かせていただきましたところ、ダントツの投票第1位がですね、カレー塩フライドさつまいもにご投票いただきました。皆さんねありがとうございます。これ、本当になかなかおつなのでぜひねお試しいただければと思いますし、第2位が、スイートポテトやスイートポテトプリン、同票でさつまいもご飯おこわというね、結果でした。で、カレーやシチューはね1票も票が入ってないんですけど本当に美味しいので、前回の放送まだ聞いてない方は聞いていただいてですね、アクセントにさつまいも料理に使っていただければ嬉しく思います。ということで、長くなりました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。